こんにちは、加納理恵です。今日はですね、明日いよいよ販売する加納理恵が情報発信について初めて、お伝えするセミナーとオンライン講座のご案内でございます。その名もですね、AI×年商1億円メルマガ発信術×大人の本音ちゃん×水亀座時代予測ワンデーセミナ ー、
なんかいっぱいかけるやってますね。
そうなんですよ。目立たなくても、はい、社交的でなくても、文章だけで売れる仕組みを作りたい人、これね、本読むの好きな人は、絶対文章うまいはずだから。
ああ、なるほどね。
そう、そもそもの参考情報が、あるから、こう、メルマガ書いても反応ないとか、そもそもメルマガやってないとか、SNS とか LINE 使ってるけど売り上げがメルマガやってないから安定しないとか、AI 使えば楽になるとか時短になるって聞いたけど、実際どうやって活用すればいいのとか、
なるほど。
あとね、今さらメルマガって意味あるのって思いながら、嫌われるのが怖くて、刺さるメルマガが一切書けない、
なるほど。
でそのうちメルマガ発行開いちゃったなみたいな、こう気分のムラによってメルマガが継続できない、でつまらないメルマガ書いてるなってね。昨日のリエさん の、 あの音声で、こういうメルマガ読まれませんよ、当てはまってますみたいな人はめちゃめちゃ良くて、もし一つでも当てはまるんだったら、今日予告でして、明日その販売させていただくやつをぜひね、見ていただければなと思うんですけど、そもそも私なんか人前に出るの、あんなにたくさんの前で講演会呼んでいただいてるんですけど、めちゃめちゃ日常的に、飲み会めっちゃ行ったり、交流会めっちゃ行ったりするかっていうとどう思います？
いや、してないですね。
そうだよね、私なんか起業しても昔の友達に売れないっていう、よく昔の会社の同僚とか、大学時代高校時代の同級生とかに売れるって人いるやん。
あ、いるいる。
私あれ無理で。
羨ましいなと思う。
あ、ひとしさんも無理。
うん、無理。
いや、なんかね、生命保険会社とか、車の営業とか、なんか親戚にとりあえず当たれみたいなのあったりするやん。
確かにね、リアル営業そういうのでさ、昔の友達とかにできる人っているよね。
いる。
いや、すごいなと思う。
いや、本当すごいなと思って、で、そんな、昔の友達にも売れないし、でも本読むのすごい好き、で知的好奇心は高いっていう人は、なんかぜひ私から学んでいただくと、多分マッチするなと思ってて、他の人は結構 YouTuber だったり、インスタグラマーだったり、美女が良かったり、トーク力がめちゃめちゃあったりするから、私は後天的にトーク力を身につけて、最初からないのよ。
なるほど。
メルマガを10年とか12年とか、まあその辺やって、鎌頭さんのところの YouTube の学校とか、話し方の学校行かしてもらって、体系的に学んでるから、今はこうボイシーとかでも喋れるようになったけど、そんないきなり喋れないし、私一番最初1対1から始まってるし、集合型のセミナーも1対4とか1対3から始まってるからね。
なるほど。まあだからそんなに前出るの得意じゃない人は、
そう、
実はメルマガ武器にしたら強いよと。
ひとしさんもそんなさ社交的なタイプじゃないやん。
絶対無理や、営業とか。
そうよね。
マジで。
人当たりはいいんだけど、なんかあんまり人にグイグイ行くタイプじゃないもんね。
そうだね、無理だね。
で、なんで私から習うかっていうと、私はなんか15年間地道にメルマガを書き続けて、いろいろ Facebook 出てきました、インスタグラムに2017出てきました、YouTube 2019年とか20年とかコロナの時ブレイクしましたと、そんな時も地道にメルマガを書き続けて、メルマガだけで約年商8億円を達成してるんですよ。
すげえ。
で、発行回数調べてみたの、
1
万8000通で、総文字数はまあちょっとその時によって多い時と少ない時があるから、総文字数が5400万文字から1億800万文字くらい。
ちょっとよくわからないですね。
これはですね、小説を500冊以上書いた。
ああ、そう言われると、そんな読めねえよなってなるから、すごい量なんだろうね。
しかも、メルマガだけで、この15年間で年商8億円、合計ね、最初は少ないんですけど、
累計8億円ぐらい。
そう、累計ね。
メルマガだけで稼いだと。
そう。で、女性の会社員の生涯年収は、約40年間、定年まで働いて、勤めてる、その、 企業の大きさとか、うんうんうん、退職金があるかとか、うん、何でしょう、女性でも昇進するかとか、
はい、
なんかそういうこうついてるね、
はい、
こうなんだろう、職種内容にもよるんだけど、うん、まあ、平均してならすと、うん、生涯年収は40年間に 2,3 億って言われてるのよ。
お、なるほど。
それからすると、はい、15年で8億だから、
はい、
もはや40年も働かずに8億、うん、社員も雇わずに稼げてるし、うん、で約 2.7 倍から4倍なのよ、会社員の、
はいはい、
でこっからも増えていくだろうし、
うん、
でフォロワー数に頼らず、
はい、
濃い読者を育てて売れる仕組みを作ったから、
うん、
人前に出るのが苦手とか、
はい、
大人数の交流会避けたい、
うん、
でもなんか書くこととか本を読むことが好きっていう、
はいはい、
なんか図書館行くの好きとか、
あ、
本屋行くの好きみたいな人は、
はい、
めっちゃ私から習うと、
うん、
なんかぴったりハマってるなと思ってて、
まあ、確かにね、すげえインフルエンサーさんから学ぶとさ、
うん、
いやまあそのビジュアルねみたいな、
そう
か、
やっぱね
真似できませんしっていう、
YouTube もあの、うん、インフスタも、
はい、
みんな声高にインスタの塾言ってる人言ってないけど、
はい、
美女がかなり影響してるんですよ
才能の一つですからね、
まあ、それもね、はい、だからトークがうまいっていうのと一緒だけど、
うん、
やっぱそれはなんでかっていうと私たちテレビを見慣れてるから、
はいはい、
芸能人っていうものがもう標準の外見にこうインストールされてるんだよね。
確かに。
でも一般人ってさそんなんないやん。
まあね、
私今韓国ドラマ見ててさ、
はいはい、
パクソジュンすごい好きで、
ああ
のパクソジュンみたいな韓国人で、マレーシア結構クアラルンプールさ、
うん、
韓国人もあの母子留学とか
そう、ね、いらっしゃるね、
そうインターに入れてるけど、うん、
はい、
あれ全然パクソジュンいないな。
そりゃそうでしょ
いやでも逆を考えると、
はい、
松島菜々子と反町隆が
そりゃいないわ
っていう感じと一緒なんだよね、
はい、
そうだから外見に自信がないですとか、
はいはい、
自撮り好きじゃないですって人ほど、
うん、
目立つの好きじゃないって人ほど、
うん、
もう本当に熱を込めて言いたいんだけど、うん、もうメルマが一択なんですよ、
はい、なるほど、
うん、でちょっといくつか話していきたいんだけど、
はいはい、
私人柄ビジネスっていうので商標を取ってるんですよね。
そうだね。
でそのメルマガにはやっぱ人柄が必須なんですよ。
おお、そうなんだ。
そうで特に、
はい、
なんで必須かっていうと、もちろん今までも私、10年前から人柄ビジネスって商標を取って使ってるから、
うん、はい、
10年前から人柄って大事だよって言ってたんだけど、
うん、
よりめちゃめちゃこの時代に、
はい、
あの人柄ってより大切になってきたんですよ。
へー。
それなんでかっていうと、はい、私3月の16日に、
はい、
新刊で Kindle でね、
はいはい、
心に嘘をつかないやりたいことの見つけ方っていう本を出すじゃんね、うんうん、
はい、
であれはこれからの10年の時代の流れにめちゃめちゃ合ってる、う
ん、
こう本をそこにバチコンって当て込んでいて、
は
い、で私 EO って言って年収1億円以上の人しか入れない、
はい、
そのアメリカのシリコンバレーから始まった経済団体に日本バージョンに入ってるんだけど、
うん、
はいはい、自分のその1億円が最低だから、
うん、
可能性1億円で卑屈にならないでくださいねって言われるようなところ、
はい、
もう今多分これを聞いてる人からしたら1億円なんか遥か彼方って思ってる人が聞いてると思うんだけど、
はいはい、
私底辺なわけね、そこでは、
はいは
い、でそこでじゃあ大きくなった会社、
うん、
まあ、それよくスケールするって言い方する、
はい、
言うんだけど、じゃあなんでスケールしてんのかなっていろいろあるよ、
うん、
本人が最初からそんなん無理だよって言われる、
うん、
あのスタートアップの起業家の時からちゃんとその何百億円とか描いてるとか、
はい、
なんだろう、その人も勉強してるとか、
うん、
そのそういうこうみんながね、オリンピック理論って言うんだけど、みんなが上場しているような中にいるから、
うんうん、
やっぱりなんか、あ、親戚のお兄ちゃんでも芸能人になれるんだとか、
はい、
金メダル取れるんだって思うと影響を受けるじゃん、うん、
確かに、
まあ、そんな環境の中にいるっていうのもあるんだけど、
うん、
一番大きいのはやっぱその時代にそこにいたっていうのが、
おー、なるほどね。
だからインスタグラム伸びてる人は2017年からやってるし、
はい、
まあ、もちろん今からやって伸びてる人もいるけど、
うん、
それ初めてのアカウントじゃなくて、
うんうん、
2個目3個目4個目だったりするし、
はい、
YouTube は2019年に伸びたから、
うん、
2017年からやってる人は今から始める人よりはやっぱ伸びやすいボーナスチャンスっていうのがあったんだよね。
そうだね。
でそうかそうかと、やっぱ時代とマッチしてるって、
うん、
芸能人が売れる売れないともイコールじゃん、
はい、
芸能人で演技うまいとかさ、歌うまいなんてめっちゃいるけどさ、
うん、
やっぱその時にその番組出てたとか、
うん、
そのドラマ出てたみたいなんてあると思うんだよね。
あるね。
だこの後はちょっとその2025年の時代予測をどう私が予測してるかっていうところから、
はい、
なんで今メルマガなのかって話をしたいと思います。
はいはい。
で、2025年がどういう時代かっていうと、はい、うん、私なんか西洋占星術と四柱推命とどっちも全体の星の流れを見てて、うん、今冥王星の水亀座時代っていうのに、はい、2024年の11月20日から入ってるんですよ、
はい、
でこっから冥王星が水亀座って何かっていうと、うん、水金地火木土天海冥ってあるやんね、
ありましたね、
あれで、はい、天海冥だから、うん、天王星、海王星、冥王星っていうのは太陽から遠いとこなの、
はいはい、
でその星が動くと時代が動いて革命が起きたり、うん、その今までな当たり前だと思っていた価値観が変わるっていうものなのよ、
はい、うん、
でその冥王星が今まで水亀座にいなかったんだけど、うん、水亀座にいると20年その時代 で、
はい、
でその冥王星水亀座時代はどういう時代かっていうと、うん、個人の時代なんだよね。よくなんか風の時代って言われたと思うんだけど、はいはいはい、組織よりも個の方が力を持ってて、うん、例えば今だったらテレビ局でフジテレビが力持ってたけれども、うん、みたいな、うん、あと政治も自民党絶対崩せなかったけれどもみたいな、それがこう SNS の力が選挙に影響出てきたりとか、うん、今もし始めてるじゃんね、うんうん、でこの冥王星水亀座時代は個の時代っていうのは、まあ、聞いたことある人もいると思うんだけど、はい、本音で生きることが成功の鍵になるんですよ。
なるほど、
はい、ってことはメールマガジンも、うん、なんか建前で教科書みたいな、はい、面白くないメールマガじゃなくて、うん、本音で語ってないと面白くない、
うん、なるほどね。
これが一つね。
へ
で次は海王星、
はい、
で海王星はお羊だったっていうのに入るのよ、
はいはい、
それが今度3月30日からなんだけど、うん、2025年から2039年までね、はい、ちょっとさっきよりは短いんだけど、はい、自己表現とか直感の時代って言われてるのよ、
は
い、
うん、
でしかも新しい自分を作る流れなのね。
なるほど。
ってことはさっきのベルディのね、元武田のサッカーのごっつぁんゴールじゃないけど、
はいはいはい、
こうその時代にそのビジネスしてたとかっていうのと一緒で、
うん、
この時代にメルマガをして、メルマガするってことは個人の時代でしょ、
はい、
でメルマガで本音で発信して、
うん、
自己表現をしないメルマガっていうのは面白くない。
なるほど。
だからなんかこれがインスタの機能がこうですとか、
はいはいはい、
そんなんてもうチャット GPT に聞けばいい話だから、うんうんうん、だし今までの自分のセルフイメージっていうのがあると思うんだけど、うん、新しい自分を作る流れに来てるのよ、
はい、
で今度天王星なんですよ。天王星はお牛座時代ってなってて、はい、これはちょっと2018年から早く来てるんだけど、はい、価値観の変革とか好きなことできるっていうのがトレンドなのね、
はい、
これ2026年までなんだけど、うん、またこっからちょっと変わってくるんだけどね、うん、ってことはこれからの10年時代の流れに合ってるのは、
はい、
メルマガの自己表現、
はい、
メルマガで本音を言う、
うん、
メルマガで新しいセルフイメージの自分を作るって、
はい、
で自分の好きなことを発信するっていう、うん、まさにそういう時代なんですよ。
へえ。
あれ、
いやいや、カノリエが普段からやってることじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。だから私もこの新刊の心に嘘をつかないやりたいことの見つけ方って、はい、本音で生きようぜっていう冥王星水亀座時代の流れにもろ乗ってるのね。
はい。
だからこれ売れてほしいなと思ってるんだけど、うんうんうん、これが5年前とかだと早いのよ。10年前でも早いのよ、
はいはい、
で今心に嘘をつかないやりたいことの見つけ方って言うとめっちゃハマる、
うん、
だそれをタイミングを読んでるっていうのがあって、
はい、
このメルマガをね AI 使ってやりましょうっていう人はいるかもしれないけど、
うん、
まあ、いないんだけど、なかなか AI を使いましょうはあるんだけど、
そうだね、そうだね、
メルマガで AI 使いましょうって言ってる人 いないんだけど、
うん、
さらに、
はい、
時まで読んで、
うん、
今だよって言ってる人いないわけ。
いないね、
うん。うん。で、そのメルマガの要素って、明日のそのセミナーの募集ページに詳しく書いてるんだけれども、
はい、
いろんな要素があるんですよ。
はい、
こう、メルマガもう古いとか、うん、今更やる意味あるとか、
うん、
なんでメルマガ大事かって音声聞いてくれてる人は、
はい、
納得してもらったと思うんだけど、
はいはい、
でもそう思ってる人がいると思うわけね。
うん、
で、もう時代の流れとメルマガは完全に一致してるから、
はい、
フィットしてるのね、
うん。
だから大人の本音ちゃんという、はい、まあ、本音ちゃんって発信者であるあなたね。
うん、
その人が、まあ、AI を活用して、
うん、
時代の波に乗るっていう。
はい、
だ今こそメルマガなんですよ。
今こそメルマガ。
そうそうそう、
うん。
で、その時に何が大事になってきますかっていうと、
はい、
まず、熱量なんですね。
熱量。
自分が、これいいよっていう熱量が乗らないと、
うん、はい、
これ儲かるからいいですよとかだけだと、時代として売れづらい。本音で、こう、なんていうの？例えば女性の人がこれ聞いてたら、
うん、
女性の自己実現とか、
はいはい、
女性が本音で生きるって結構女性って 日本の男尊女卑のこう島国鎖国社会で割となんていうの抑圧されてきてる人が多いから、うん、ママだからこうしちゃダメとか、うん、もう年取ったからこうしちゃダメとか、うん、よくなんかテレビ見ててもなんかアイドルで若い人がどっちが若くておばさんみたいな、なんかそういうのがあるから、
はい、
年取った女の人がこう本音で生きるとか自己実現してるっていう人ってあんま見ないじゃん、うん、
はい、
でもこれからその時代だから、でもそれいきなりしろって言われてもできないと思うんだけど、はいはい、その影響力を SNS で、まあ、メルマガ集めるんだけど、うん、メールマガジンでその熱量をぶち込めないとダメなの、うん、
年齢関係ないわけね。
そうそうそうそう、
誰でもできるわけね。
そうそうそうそう、だからまず熱量っていうのが一つポイントなんですね、
はい、
私のメルマガの、うん、明日ちょっと募集ページにも書いてるけど、
はい、
だからその熱量が乗ってないと本当にダメ、
うんうん、
で次はトレンド、さっき言ったみたいな時代もあるんだけど、
はい、
AI を使いましょうっていうね、うん、こう、うん、この AI 時代にも乗り遅れると、
はい、
その時代予測の西洋占星術の水瓶座時代がどうとかって話じゃなくて、
うん、
そもそももうこの AI に乗っかっておかないと使いこなせないから、
はい、
もうこれは今やった方がいい、
うんうんうん、
で熱量でしょ、
はい、
AI っていうトレンドでしょ、
はい、
で水瓶座時代っていう時代予想でしょ、
うん、
でそこで自己実現するじゃない、
はい、
だ今度はもうまた原点回帰なんですけど、人柄ビジネスなんです、
はいはいはい、
もう売れるメルマガにはもう人柄が必須なんですね、
は
い、でだからかしこまって縮こまってこのくらいの金太郎飴みたいに、うん、みんなと同じメルマガみたいになると自分のメールボックスが金太郎飴で切られたみたいな、
うん、
全く個性のない自己表現のかけらもないメルマガが、うん、トントコトントコ来るんで、
はい、
なんていうかスルーされちゃうんだよね。
なるほどね。
じゃあ、うん、売れるメルマガにはまあなんていうか人柄が必須っていうことは分かったけど、
はい、
どれくらい入れればいいかっていう話を今からちょっとしたいと思います。おうおうおう、はいはい、これね、人柄が見えないメルマガは、
うん、
ただの辞書と同じなんです。
辞書、はい、
考えてみてください、
はい、
もしねあなたがいつも読んでるメルマガって、
うん、
文章から人柄が透けて見えると思いませんか。
はい、見えますね。
人柄がゼロのメルマガがあったらそれはただの情報辞典になってしまいます。
あるある。
で例えばね、メルマガの開封率上げる方法とか売れるセールスの型とか読者に興味を引くタイトルの作り方とかね、
うん、
こういう有益な情報が書かれてたとしても、
うん、
そこに発信者の人柄が感じられなければ、
うん、
この人から学びたいとはならないんですよ、
はい、
なんでかっていうと情報そのものはそれこそチャット GPT とかクロードとか、
うん、
もう手に入るようになっちゃったから、
うん、
AI が発達して誰でもそれっぽい文章を書ける時代だからこそ、
うん、
あなたから学びたいって思われる要素がないと、
うん、
読者は離れちゃう、
はい、
だから AI でもこうやって文章を書いてくださいって言ったらバーって書けるんだけど、
うん、
その自分の過去書いたね人柄がよく現れてる、
うん、
友達の送ってる LINE とかでもいいし、
はいはい、
なんかこう気心の知れてる人に送ってる文章とかでもいいんだけど、
うん、
そういうの読み込んでもらって、
うん、
あなたらしさを AI に学習してもらおうってことがないとダメなんですよ、
うん、おー、そんなことができる。
そうそうそうそう、うん、じゃあ人柄ってどこまで出すべきかって思いません、
うんうん、思う。
これもセミナーでも話すんですけど、うん、
はい、
今日ちょっと小出しにすると、
はいはい、
やっぱ誰が発信してるかっていう時代に突入してて、
はい、
この時代になるってことは情報発信者が今よりももう増えていくしかないです、うん、
まあ増えてますよね、
うん、
はい、
もう私たちが15年前にやった時増えてるじゃん、
うん、
だけどさらに増えるんですよ、
はい、
でさらに AI 使いこなせてたら、
うん、
さらに AI 使いこなせている人がどんどん発行し続けられるから、
うん、
どんどんあなたのメルマガが埋もれちゃうっていう、
はいはいはい、
でその中でこの人どんな人なんだろうっていうのが全く伝わらないと、
うん、
ちょっと物足りなくなっちゃうから、
はい、
やっぱ人間って人間が好きなんです。
そうだね、うんうん、
だからこれからの時代こそ何を言うかにみんなこだわるんだけど、
はい、
誰が言うかがめっちゃ重要で、
なるほど、
じゃあ誰っていうと、
うん、
なんか私先生業、
はい、
まあ、何かこう例えば腸活の先生やってます、
うんうん、
でも失敗談とか、
うん、
こうタレントじゃないから、
はい、
あんまりエンタメに偏りすぎて、
うん、
お皿割っちゃいましたとかね、そのなんか失敗エピソードばっかりを話してたら、
はいはい、
信頼がね欠けるんじゃないかって思って、
はいはい、
人間らしいって結局デコとボコがあるから人間や。
確かに。
もう金太郎飴みたいってさ、
うん、
なんかボコっとしてるとこないから、
うん、
完璧なんだけど、
うん、
思んないやん、
はい、
なんか付き合っててもそうやん、
う
っていうのがあって、うん、じゃあ先生業やってる人は失敗、うん、コンサルとかもそうなんだけど、はい、失敗談なんて言ったら信頼失っちゃうんじゃないかなって思うんだけど、
うん、
やっぱね完璧な人よりちょっと抜けてる人の方が愛されるんです。
なるほど。
うちの娘見てください、
はい、
愛されてると思います
ね。愛されてますね。
スクールバスで、
はい、
他のマンションで降りる子供のお母さんたちから大人気らしくて、
はい、
友達のお姉ちゃんからも大人気らし
そうだね、
はい、けどうちの娘スクールバスに時間ぴったりに来なくて遊んでたりするじゃないですか。いやそれはそれで親は大変なんだけど、
はい、
っていうね、
謝罪しまくり。
そうそうそうそう。だからなんかそのちょっと抜けてる人の方が愛されて、うん、で仁さんよく言うじゃん、
はい、
僕よりりえちゃんの方が愛されてる、うん、でそれって何で思うんだと思う。多分ねちょっと抜けてるからだと思うのよ。
抜けていて、うん、その人柄が、うん、まあ多分 100% レベルで、
うん、
まあ他の人に伝わってるからね。
そうだよね、うん、だからなんかあ愛されてんじゃないかって、りえちゃんがお茶会したら、
はい、
僕がお茶会しても来ないのにとか言ってるじゃん。私は来ると思うんだけど、それはなんでそう思うかっていうと、私の方がなんか愛される要素があるからだって思ってると思う。
確かに。
そう、
はい、
で、じゃあ何割くらい人柄を言えるべきかっていう話でよく聞かれるんですけど、はいはい、私は7対3を おすすめしてるんですよ。
7人柄、
7情報ノウハウで、3は人柄エピソード、
はいはいはい、
で、それを3をね、うん、どうやって私何々が推しなんですとか、
はい、
私なんか指が長いんですとか、うん、そういうパーソナル直接的なパーソナル情報で人柄を伝えるんじゃなくて、
う
ん、人柄ってその人が行動したりとかその人がなんか挑戦したりとかした時に感じたことを話すだけで、
うん、
勝手に人柄が伝わるんですよ。
おー、なるほど。そっか、ここは難しいとこなんだろうね、みんながね、うん、要はノウハウっていうとさ、
うん、
何出さないといけないって頭にあるけどさ、
うん、
人柄を出すってなったら、
うん、
何書けばいいんだ。
そうそう、自分では分かんない、
ね、うん、
でもそれはまあアイドルのプロデュースとか、
はい、
あの役者でいうドラマの演出家と同じなんだけど、うん、やっぱ第三者の目が必要なんですよね。
なるほどね、
うん、
そうか、自分のこの何人柄、うんうん、外から見ての人柄って分かんないもんね。
そうだからさ、この間仁さんともさボイシーで収録したけど、仁、
はいはいはい、
さん YouTube、 仁さんの YouTube に、
はい、
なんかモーニングルーティンってあげてるけどさ、
はいはい、
完璧な仁さんのモーニングルーティンあげてる。
完璧ですね。
でもそんなんて、はい、なんか仁さんのめっちゃファンで、
はい、
なんかパク・ソジュンみたいに完璧なイケメン財閥主人公みたいにやってたらあのそのモーニングルーティンは人柄と合ってるんだけど、
はい、
なんかやっぱ抜けがないから、
はい、
この人になんかこういう姿見せたらって本音を晒してもらえないのよ、
は
い、だからよくさ仁さんと私と両方のお客さんなんだけど、
はい、
私の方が情報知ってて仁さん知らないことあるじゃん。
プライベートの話しないですからね僕。
いやでも勝手にしてくんのよ。
おー、素晴らしい。
うん、はい、でなんでかっていうと、この人にそういうことを自己開示しても、
はい、
怒られなさそうだなって思う、
はい、
でも仁さんはなんかあんなに完璧な仁さんに見せたらこいつバカなんじゃねえのって見下されそうって思う人も全員じゃないけどいると思うわけね。
うーん、そうなんだね。
そうで、じゃあ人柄ってなんで伝わるのっていうことでね、
はい、
あの日常のちょっとした出来事とか、
うん、
特典でもさつけたじゃん型を、
はいはいはい、
あの型に沿ってやれば勝手に人柄が出るのよ。
へえ、それはすごい。
そう、
うん、
その家族の話とか失敗談でもそこからどう乗り越えたのかとか、うん、はい、なんか例えば、推しのライブチケットが取れなくて落ち込んでたら、
うん、
あのメルマガの反応が良くて気分が回復したとかでも十分人柄って伝わるんですよ、
うん、
だからこの人のライブ行ったんだけどこの人のライブは、こういう風にして集客してました、
うん、
みたいなことを言ったら、
はい、
あのそれノウハウじゃん。
確かに。
っていうその物事を見てる切り口がどうかっていうね。でお笑い芸人でも今ちょっともう引退しちゃったけど、あの島田紳助さんって話術の天才じゃん ね、
はいは
い、
ね、
あれは別に島田紳助さんだけめちゃめちゃ面白い日常が起きてるわけじゃなくて、
うん、
日頃の日常をどの角度で切り取ってるかっていうことが違うだけで、うんうん、
はい、
カメラと一緒でカメラってさ誰でも値段出せばいいカメラ買えるじゃん、うん、
はい、
でもこの構図で撮りたいって思うのは人間の意思が入ってるやんか。
確かに。
それと一緒で日常的にすごくアップダウンのある、
うん、
こうなんていうのワンピースみたいななんか人生送ってないとダメって思ってる人いるんだけど、
はいはいはい、
その 自分の失敗談とかどう乗り越えたのかとか、うん、セットで話すとやっぱ勇気をもらうし、うん、なんか人柄が伝わるんだよね。
なるほど。
っていうような、はい、あの話って AI 使ってないけど、うん、人柄ビジネスじゃんね。
そうだね。
で私は、今回大人の本音ちゃんってことで、はい、メルマガで本音を話せって言ってるわけよ、
うん、
その AI も使うし、はい、メルマガ発信術もやるんだけど、うん、大人の本音ちゃんってことで、うん、本音じゃないメルマガってあんま意味ないよっていう、うんうんうん、でそれが水瓶座時代のもう情報発信のやり方だから、はい、そんなことを知ってる人ってまだまだいなくって、うん、かしこまって真面目な誰からも批判されない、うん、もう発信頻度が空きまくる、はい、セールスの時だけ送ってくる、うん、もうメンヘラメルマガばっかりなわけやんか。それをもう本当にメルマガに集中してもらったら、うん、あなたのキャラを理解してくれる人が来るから、うん、お客さんがいいお客さんが来るのよ、
はい、
媚びたお客さんじゃなくてね、はい、だからこそもう読者100人を目指してくれればよくて、うん、そのためにまず自分の売ってる商品はあった方がいいんだけど、うん、何でもいいの、高くても安くてもいいんだけど、うんうん、まず100人集める、
はい、
でもただ登録してくれないから、うん、それを AI を使ってステップメールを作る、
うん、
っていうことをやっていきます、
はい、
で明日ですよ、
はいはい、
じゃあね、明日の夜ちょっと予告したいんですけど、はい、お届けするそのセミナーではまずメルマガ書きたいけど時間がないっていう悩みに AI を活用すれば5時間かかるメルマガを15分で仕上げる、
お
単なる情報の羅列じゃなくて、はい、共感を生むメルマガを AI を使ってどうやってやればいいのかとか、
うんうん、
あの AI を使って開封される件名を自動で作成する方法とか、はい、こう AI に任せる部分と自分で書く部分の最適なバランスみたいなのを3月16日にセミナーやるんだけど、
はい、
それは有料のそのセミナーを買ってくれた人が受けられる、
うん、はい、
で中にはこんな質問があったんだけど、うん、3月16日私も日程が埋まってます、
はい、
っていう人もいると思うね、うん、そういう人にはアーカイブでお届けするので、うんうんうん、私が実際にチャット GPT を使ってどうやってメールマガを書いてるのかっていうのを画面共有しながらやるから、うんうんうん、それを見てもらったらいいです、
はい、
でそのセミナーの中で言うかもしれないし後でオンラインの教材になるかもしれないんですけど、
うん、
お申し込みが一気に増える20分の法則、これね、売れるメルマガテクニックがあるんですよ、
はいはいはい、
で読者の行動を促す心理トリガーをメルマガに組み込む方法とかね、うん、まあ、ただ書くだけじゃ売れないからやっぱテクニックもお伝えしますと、うん、はい、でその次に大人の本音ちゃんってことでね、
はい、
読者が引きつけられる本音の発信の極意っていうのを、うん、お届けします、
はい、
例えば、うん、失敗談をどういうふうに入れたら信頼につながるとか、
あ、なるほどね、
本音と悪口ってどう違うの
とか、お
で本音を語るとなんで売れるかとか、
はいはい、
で売れる人と売れない人、この人から買いたいと思うのは、
うん、
本音と熱量が決め手なんで、まあ、その熱量もやっぱ文字に乗るんですよね。
乗るんですね。
そう。
ほうほうほう。
っていうその本音がいかに大事かっていう話、
はい、
と、
うん、
やっぱ感情のないメルマガは読まれないんで、
はい、
本当に思っていることを熱く語る、
うん、
で本音かける熱量かけるテクニックかける時代要素の4要素が揃って初めて売れるから、うんうん、もう売り込み感ゼロで自然にメルマガから商品が売れ続ける。
おお、すごい。
そうで2025年のさっき言ったみたいな時代予測のメルマガ戦略がありますんで、はい、こういう視点で書いてるのは加納理恵だけでございます、うん、でこの明日から発売する3日間限定で発売するから、
はい、
明日が10日でしょ、
はい、
10、11、12のうちにこの3日間に買ってもらわないといけないんだけど、
はい、
この3日間限定の人にだけプレゼントがあります、うん、はい、まあ、例えば売れるタイトルの方、
うん、
今すぐ使えるテンプレートとか、
はい、うん、
モチベーションが継続するメルマガが続く環境とは、
うん、
とか、
うん、
熱量が埋まってる本音ちゃん発見内面ホリホリシートとか、
はい、
いろんな特典がついてますんで、
うん、
ぜひ興味ある人は、であと価格もね一番お得なんで、これ一般のメルマガの方にやるときには値上げしちゃうから、
はい、うんうん、
絶対今この個人の時代と本音と AI 活用には乗り遅れないでほしいって思ってるから、
うん、
単なるメルマガやってますじゃなくて、
うん、
単なるメルマガやってる人多いから、
うん、
読者の心をつかむメディア に進化するっていう、はい、だからもう読者が開封せずにいられないメルマガにする、
うん、
で売り込みゼロでも自然に商品が向こうから個別相談のお問い合わせが来るっていう仕組みを作るっていうね、はい、新時代のメルマガ戦略を学べるのは今だけになってますんで、うん、ぜひぜひ、深く学んでいただければと思います、はい、
うん
うんうん、なんか情報発信について発信って枝葉だから、
はい、
なんかあんまりどうかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、そんな小説5冊分も書いて15年でメルマガ8億も売ってたら
500冊でしょ、500
冊か、うんうん、もうそれはやっぱりこの情報をお届けしてあげないと、
うん、
なんていうかみんなが損しちゃうなと思ったから、はい、うん、ぜひ本当にメルマガやってない私でもいいですかってめちゃめちゃいいです、
はい、
で逆にやってて歴長いんですけど、うん、いいですか、うん、そういう人は多分ね面白くないんだと思う。もうなんか毎回あこの人のこの商品売ってる、
はい、
でそれもう買ったことある、
うん、
だからなんか新しくしていかないといけないタイミングというか、
うん、
リニューアルみたいなタイミングだから、うん、そういう人も絶対見てもらった方がいいんだよね。で中には、うん、そのステップメールを可能にえと一緒に作りたいっていう人もいると思うのよ、
うん、
そのメルマガを武器にしたいしノウハウで学びたいけどっていう、でそういう人はぜひねこの3月16日のセミナーアーカイブ受講もできるから、うん、まずこれをファーストステップで買ってください、
はい、
で基礎を学んでないと私のレクチャーで終わってしまうから、うん、あなたがどうしたらいいかって話にいかないんですよ、うん、だからまず私と一緒にステップメール作りたい、
うん、
ステップメールタイトル相談したいとか、うん、そういう人はもう本当に明日からの3日間のやつを買う以外選択しない
ん
ですよ、
うん、
で買った人に、うん、私の個別の一緒にステップメールを作りたいっていう基本的な情報はそこでマスターしてもらって、その上で私と一緒に作りたいならないと私のコンサルがずっとレクチャーしちゃうからもうもったいなさすぎるんで、だから可能にコンサル乗ってほしい、メルマガコンサル乗ってほしいっていう人は明日のやつはそんな高くないからもうぜひ買ってほしいですよ。で逆に私のコンサルいらないんだけどって人もいると思うわけ、もう例えば情報を見たら自分で工夫できますみたいな人もいるじゃん、上級者の人
ね、
もうそんな人からしたらもう安すぎると思うわけ、
はい、
でメルマがこれ配信せずに1年経ったり2年経ったり、今まだ何もやってないですよね、するともうそれだけで機会損失もいいとこ、
なるほど、
だから、もう早く始めた方がいい。なんかイグノーベル賞の話したじゃん、結局成功って運なんだと、
はいはい、
じゃあ運って何かっていうとガラスの靴を持った王子様がシンデレラを迎えに来るっていう運みたいなことを想像している人多いんだけど違うと、何回も告白すると、
はい、
何回もやったうちの確率論でしかないと、
はい、
それを運だとするなら、とりあえず基礎のものは明日から3日間のうちに、せっかく事前のこのフォームにやってるんだから、買ってくださいと、
はい、
それくらい投資ですと、そんなべらぼうに高くないから、でその上で可能理恵に相談したいって人はそのオンラインの講座を買ってくれた人にだけ、私の個別相談官がついてるから、
はいはい、
それをね、買ってくれた人にだけ個別相談会があります、だから今回は買ってもないのに可能理恵の無料相談っていう人はついてないです、だから絶対明日買ってください、
はい、
もうこれは本当強くお勧めします、
はい、
でこの4日間の音声だけで、もう2時間あるんですよ、
そうだね、
これだけ聞くだけでも他で言ってないことばっかり言ってるから、ということで、賢いあなたであれば、
はい、
もうぜひノウハウと基礎を学んでいただきたいですし、今 AI を活用した方がいいし、で私何もまだ売ってないんですけどとか、
はい、
私会社員ですけどとか、
はい、
関係ない、そんな、
うん、
ひとしさんも会社員の時からやってたし、
そうだね、
早く始めて、信頼関係を構築するってことに時間がかかるから、
うん、
物を売るっていうのは全然1年後でも2年後でもいいわけなんですよ、
まあ、ビジネスの成果の前に、自分の人生が変わっていくっていうね、
そう、
内面的な変化が起こるのがメルマガでよる自分との対話だから、
ね、そう、だからぜひね、私会社員なんですけどとか、まだ起業決めてないんですけどとかいうのは関係ないんですから、 もうだってどの道いつか起業したら絶対情報発信やんないといけなくて、
そうだよ、もう受信者側の人生と発信者側の人生どっちの方がメリット多いかって話になる。
そうで、カノーネーと一緒にステップメール作りたい人も明日のやつ買わないと案内ないからもうぜひお願いします。もう口酸っぱくして言っときますよ。
はい、
はい、あの自分が今どんな状態でとか大したことなくてとかもう文章力なくてとか本当どうでもいいですか、そういうこと。本当友達とおしゃべりできてたらそれでいいです。
おー、はい、
しゃべりますよね皆さん、
はい、
日本人で日本語でね、
買わない言い訳が全てなくなってしまいました、ね。
はい、すいません。で詳しくは明日の、はい、夜にそのセミナーがどんな内容かっていうのを、うん、今日もだいぶお話ししてしまいましたけど、はい、詳しい内容をお伝えしますんで、
はい、
ぜひぜひ楽しみにしていてください、
はい、
そして今日のメルマガ聞いてとか音声聞いてとかね、ぜひ感想もお待ちしてますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで加納理恵と
中村ひとしでお送りしました。
またね。
またね。